鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、いきなりちょっと今回私事からなんですけれども、先週ラジオタイムのおしまいの部分と YouTube タイムでお知らせをさせていただいた写真展、無事に終了いたしました、
う
ん、ありがとうございました。
次いつあるんですか？次、
次まで決まってないんですが、はい、またやりたいなと思ってますので、坂本さんお越しいただいてありがとうございました。
すいません、はい、何も買わずに帰ってすいません、
江守さんはね、前回来ていただいて本当にありがとうございました。リスナーの方もお見えになりました。
ね、
その方前回もいらしてくださった方で、また久しぶりにお目にかかれて嬉しかったです。はい、ありがとうございました。私も作家として新高値を更新していけるように頑張っていきたいと思います。
したらしいじゃんって感じでたくさん売れました的
な、はい、本当にありがとうございます。多くの方にお迎えいただくことになっております。はい、という今週の私事でした。はい、はいはい、で、マーケットですけれども、うんうん、一応高値圏と言っていいんですか、維持、
まあ維持ですけど、うん、アメリカ見ると日本の物足りなさっていうのはやっぱ残っちゃうよね、
うんうん、ね、まだまだここから見どころがあるのかどうか、
まあ
そうね、
まあ、その辺の解説もね、はい、後ほどしていきたいと思います、
はいはい、この後のマーケットアカデミアのコーナーでたっぷりお話伺いたいと思います、はい。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。ということでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、まあそうね、さっきの続きから
い
こうか、
まあ、
頭が重いよねっていう話をまあしてましたけど、そうですね、まあ、事実なんだけどさ物足りないよね。
でもここで止まってしまうんでしょうか、うん、またちょっと一段落してからのっていうのは、い
や僕は多分これは時間差で抜けてくると思うけど、今ランク癖つけて買ってない人いるんですよって、あんまりこういうなんか全体感の相場について感覚で話す評論家って最悪だと僕自分で思ってるんですよ。自分も最悪だと思ってるんですよ。でも実際そういう感じだよね。まあ難癖つけて買わない感じだよね。
その難癖というのはどういった内容なんですか？
まあそれは多分現状が理解できてないんだろうな。まあ最高益は更新しますよと、で業績はいいんだけど、なんかよく見てないのに俺もっといいと思ってたみたいな人いるじゃないですか。
まあ常に期待がね、すごくね、高い。
そうすごい論理なんで、すごい論理じゃないとこの株価は説明できんと思ってるんで、だからそういうなんか感覚的に日本株買ってない人いるんじゃないっていう、まあ日本株ってはっきり言って買わない理由がを見つける、まあ日本、まあ国だと思ってるんです。国の株だと思ってるんです、うん、
はい。
買わない理由を探すと日本株買わなくていいです、みたいな状況
だ。あ、ちょっとネガティブ要素も見つけやすい、
ね。安い。もう少子化だからさって言っただけで、はい、もう日本株はアンダーウェイトできちゃうからねっていう。はい、まあそんな中で皆さん戦ってるわけですけど。
そんなこと言ったらもう何もできなくなってしまいます
から、ね。いや、だからさ、言うのはあれなんだけど、じゃあ簡単な米国株行きゃいいじゃんっていうのもあるんだけど、
はい、
ただそれがいいのかっていうのはあって、その米国株だと、
はい、
まあ実際のところその情報もね、
うん、
日本よりは遅いだろうし、
うん
うん、でまあ小売とかね、外食とか得意にしてる方ってその外国の実地調査って行けるんですかって話で、うん、そのチポトレとか行くんですかみたいな話に、
はい、肌感としてやはり国内の方が分かる、
うん、そうなんですよ ね、
ですよね。
だから結局それもあるし、あとは海外で生活するのはいいんですけど、まあ、一生日本で暮らすのに まあ、実際ドルで運用していいのかとか、うん、まあ、そういうのも多分出てくるので、うん、何、まあ、まあ本来であれば円でちゃんと運用していればいいからみんな日本株やってると思うんですが分かんないしね、まあ、でもやっぱり米国株の簡単さっていうか結果論だけど、はい、米国株で結局ベットしてりゃよかったねっていうのは、まあ結果論だけどね、うん、でもどうなんだろう、まあ米国株、まあ確かにね、やっぱり最強な国は最強なんですよ。やっぱり、はい、まあ、その時価総額はとんでもない額のね、会社もたくさんあるし、うん、まあそれは気にして指数も保ってるしっていうのもあると思うんですけど、まあこれは皆さんご存知の通りですけど、やっぱり自分でね、そのサービスを決めれる会社、値段決めれる会社がまあたくさんあるわけだから、まあそれ強いよねっていうところだし、まあ国民だって日本より全然多いしね、まあそういうのがまああったりして、結構、まあ米国株の強さって、まあ構造的にもあるし、まあ業績もいいんだよね。うん、であとは米国株、前の番組も出たからさ、前の前か、はい、出たからあんまり被んないようにしたんだけど、これね、米国株ほど自社株買いがすごいんですよ、これがね、過去最高レベルというふうになってますので、うん、去年できなかった鬱憤を晴らしているというところなのかなと思うので、それもね、株価上昇にも寄与していると思いますけどね、だからまあ今後ちょっとどうなるかっていうと、いや、米国株って崩れる要素がないんじゃない、基本的に、もう今月もうないでしょ。
まあ、そういう時はないでしょ
う、ね、ないない、だからもうあと物価もぐらいかな、うん、まあ、ですけど、
雇用統計もね、出ちゃった
し
ね、
そう、だからこれだけ、まあ、債券が安定してるのは別にいいんじゃないっていうのもありますから、そうなると、まあ、また来月ねっていう話になっちゃうので、まあでも、今の時点で業績の反応がいいと。まあ、ずっといいかもしれないですね、年末まで。となるとですね、日本株ってどうなんですかっていうのが皆さんの疑問だと思うんですけど、まあどっから諦めて買うよ日本株は、今理由つけて買わないけど買うよ。で、あと米国株上がっていて、日本株が上がってない時、まあそんなにファンダメンタルズ、まあ経済のファンダメンタルズあれですけど、業績がそんな悪くないのに米国が上がって日本が上がってないと、はい、何が起きるでしょう。
ペア取りの
出遅れで買われるんだよ。だから日本株が安いなってなるから、はい、だから結局買わざるを得なくなるんですよ。
どうせ追いかけてくるだろうってことなんですね。
そうそう、だったら今買いましょうって話なんですね。はい、
今本当に一段落してる感じが見えますもんね。
あんまりこの話は俺しないんだけど、はいはい、今の相場も強気にならざるを得ないでしょ。これだけ条件が揃ってんだから、まあ、業績、円安です、最高益です、はい、でアメリカも強いですだったら、なんで日本株買わないんですか、で配当だって高いわけですかっていうのはちょっと他の人の論調になっちゃうんです、あれなんですけど、はい、だからやっぱりね、日本株って買いやすいようになで買わんっていうのがあるのと、あとね、まあ決算の反応がもう本が絶望するぐらいひどいっていうのもある。まあいい会社があんまり買われないっていうのはね、あるから、そう、だからそこがね、まあ船株もそうだし、上昇するし、したら売られるしっていうふうになってるので、だからなかなかこれがね、みんななんだろうな、じっくり持てない状況になってますよね、
はい、ただまあコロナからのこうだいぶ下げていたところが戻したら、ちょっとね一旦ほっとしたいから、売り逃げておこうみたいな、売っておこうっていう方たちいると思うんですけど、これから先を考えるとまた戻って、まあ、
今のね経済は云々置いといて、はい、業績だけ見ると、まあ、これは結局自分なんだろうな、まあ、売るっていうのはまあ当然ないし、はい、まあ、売るか買うかって買うしかないんですよ、っていうところですし、だからね、だからもう結論としては買いなんですよって話になるんだけど、まあ、だから買いな理由だから、まあ、やっぱり業績なのと、まあ、まとめにもなるんだけど、まあ、結局、まあ、消去法的に日本株買いになるんですねっていう、形になりますけど、まだね間に合うんですよっていう、
はい、そうですか、
いや間に合うよまだ、だってまあ確かに僕はね2万7000台が8000抜けるときにもうこれ買いですよって強く言ったら、もう買いだってこの相場が終わるまで言い続けるしかないんだけど、まあ、そこから言ってるから言えるんだけど、
まあ、そこからもかなり上げました、ま
あ、上げたよね、でもここはまた2万7000円戻ると思っていかんのじゃないですかと、いうところですよ、
まあ、でもこれからじゃないの、やっぱり、 まあ、ワクチンじゃない、なんだっけ、経口薬だっけ、うん、あのコロナのね、
あれ
もできてさ、
ね、
外国人、まあ、外国人入れて大丈夫かって話もあるんだけど、うん、まあ、インバウンドとかね、
う
ん、
そうそうそう、
考えたらね、GoTo も、
いや、一番いいのって、日本ってそのままなんか鎖国みたいにして、うん、で輸出だけしてるのが一番いいんじゃない、
うん、
海外だけすごく確実に儲かるわけだから、はい、だし、あと、その米国がね、今ね、すごく、まあ、うるさく言ってこないよ、日本に、うん、この為替の状況で、まあ、もう眼中ないから、うん、でだってバッティングする商品がないのよ、日本ってこのまた10年でさ、まあ、為替感濃度を抑えてきましたねってあるけど、この部品を売り込むビジネスにだいぶ変わってきたんですよ、うん、まあ、トヨタみたいなのも完成車売らなきゃいけないからバチバチするんだけど、まあ、そうじゃないところでバンバンその機械とかを入れるような感じになったから、これってなんか邪魔にならなくて、この日本企業って邪魔だねっていうのを言う人がいなくなったから、そういう圧力もなかなかかけられにくくなってるんですよ、うん、
じゃあしれっと
しれっとするとこのまま円安がね、米国がこのままね、景気回復とね、あと金利上昇が続けばね、なっちゃうかもしれないです。そうなったら日本って、いや確かになんかまたあの食べ物のその量が減りますとか、食料値上げしますとか生活苦しいんだけど、企業はめちゃめちゃ儲かるよね、輸出企業はめちゃめちゃ儲かるよね、
というと、まあ株価は上がってくるということで、投資をしてる方にまあ有利な世の中、
そうなんですよ、だから投資しましょうっていう置いてかれたかない人買いましょうみたいな、あんまり言わない表現なんだけど、まあ、しちゃうんだけどね、
まあ、で、まあ、自己判断ではありますが、今見ると、相場を見るとそのように見えるっていうことですね。
でどのセクターを買うかというところなんですけど、そうだね、
バンとくるところお願いします。
いやいや、僕はもう、はい、だから今これだけあの円安の話で聞こう、工業績の話して海外が復活しますみたいな話すると、はい、輸出企業買うしかないんですよ、
うん、
だから、あ、まあ、あ、ハイテクの部分と、うん、自動車も意外に業績良くてバンバン、まあ、株が飛んでるから、
うん、
まあ抑えといた方がいいなと思うし、うん、待てる人はね、ですし、まあ、船株と実際、そうね、まあ、鉄鋼、こっからのはいいんじゃない、
はい、
うん、かなり嫌われてるけどね、うん、やっぱりに、まあ、鉄鋼含めて日本株のちょっとウェイト落としは今 の、 そ、 のそれが落としたお金が他のセクターに回らないっていうのがちょっと問題なんじゃないかなとは思ってるんで、まあ、その売った金ってまだ日本にあると思ってるんで、僕は循環物色が落ち着いてからするんじゃないかなと思ってて、うん、だから、まあ、短期のね、決算見て売り買いっていう人で株価ぶれてるかもしれないけど、うん、やっぱ結局は業績銘柄正義が勝つよっていう話になる。あとは、うん、インバウンドどこまでついていくかっていうことですよね。うん、はい。まあ、ここをまあ、やりながら、まあ、あとね、インバウンドが強いときは、これあんまり皆さん言わないけど、僕はこれ過去のデータずっと見てるんだけど、インバウンド関係強いときはハイテク超弱いからね。これシーソーなんですよ。
そうですか。
これシーソー、シーソー。これロングショートするときは使っていただきたいの、今日ちょっとツイッターにも書いたけどね。
じゃあ、ハイテクを買いたいという人がいたら、インバウンドが開けてたら、ちょっとチャンスかなっていう。
そうそう、ついなんかでこうなるんだよ。
不思議。
そうそう。で、あとは、今後ね、の見通しとしては、まあ、日本のイベント、米国がそんなイベントないよねって話あったんですけど、日本はまあこれから経済対策ありますから、うん、まあ、これを期待した相場にはもうなってないわけですよ。だからまたこれ上がるしかないんですよ、出たら、まあ、そのプラスのものが出たらね、景気に、はい、だから、まあ、ここはやっぱり日本株って買いなんじゃないって、うん、マクロ的、その実際業績がいい部分と、あとマクロ的なサポートも入ってくるので、うん、やっぱり、まあ、上がるしかないというか、こんなに強くなるの僕も久しぶりだなと思うんで、
まだ込めた球が出てきてない状態ということですよね、
うん、そう
ここから、
うん、だからこれを出すとその場で終わっちゃう可能性もあるんだけど、うん、ただまだそれはなくて、これ2018年3月期の話をしていて、はい、と一緒だと思ってる、
はい、
1期非常に良くて、2期ものすごい情報修正、3期さらに情報修正して、4期も情報修正して、で、実は来期の予想まで先食いしてしまって、回収数弱くてそこがピークでしたみたいな、まあ、これはその間は上がるからね、
うん、
だから、まあ、ここの評価ってあると思うので、
難しい、そういう時にこう乗り遅れると、うん、あ、じゃあやっぱり買おうかなって言った瞬間にちょっとね、
うん、
あの高値
で
頭打ちっていうこと
が、だからここで買ってないと後から後悔するかもしれませんよっていうのをね、
はい、
まあ、一応条件が揃ってるからね、うん、一応言っとこうかなと思います、
はい、 参考にしたいと思います、うん、そしてご用意いただいている資料を、
は
い、
そうね、資料はまあ実際のところこのね、ペアトレに関してはまた、ちょっと日本株がもたついてるので出遅れてしまった部分があるんですけど、はい、まあ日本株の上昇でキャッチアップしてくると思うので、うん、まあこれは耐えどころなんじゃないかなと。まあ当然いつも言ってるよりレバレッジはあんまりかけずにやってほしいなと、うん、いうところ。まあ実際これが2倍ぐらいさらにね、レバーが開いたとしてもお金が持つぐらいのお金を入れてねやってほしいと、いうことです。で、加えてですね、まあこの需給の部分を見てみるとやっぱりこの外国人投資家の先物の売りですね、まあ、ここの買い戻しが、まあ、いつか起こるだろう。このまま起こりかけたんだけどね、政治期待というのと、まあ、業績期待も入ってるんだったら2級見てくるのかなって思ってるので、まあ、ちょっと足元
ちょっと続くと思ったんですが、そ
うで、うん、続くと思ったし、足元うーん非常に日経平均高いところにあるんだけど、外国人投資家ってプラマイゼロとか、まあ、1000億ぐらいの売り買いで止まっちゃってるんですよ、はい、となると案外ちょっと買って買い越しになるだけでブーアプリするのかなっていうのがあるので、そこは大いにやっぱ期待して見ていきたいなと思っているというところと、あとはまあコメントでもインフレの話が書いてありますけど、いやこれってやっぱり本当にインフレ対策したいんだったら株買うしかないよねっていう、まあ、ただハイパーインフレが起こった時は初期は株下がるんで待ってても僕はいいと思うんですけど、まあ、ただマイルドのインフレの場合は円安と同時に進行した場合ってやっぱり輸出株上がり続けるかなと思うので、まあ、だから全く手を出さないっていうのはまずいし、だからある意味いろんな過渡期に今あると思います。で、実際この、まあ、いきなり最後の締めでねマグロの大冗談の話してもしょうがないんだけど、まあ、このね、まあ、ずっとやってきたこの大盤振る舞いの金融政策の、まあ、ケツを吹く時が来るので、まあ、それの末路ってやっぱりインフレでしょっていうふうになるので、すごいな、なんか最後にこの一番広げた話をして終わるっていうのはちょっと自分の中でもありえないと思うんだけどいやでも実際のところ今買わない理由をずっと考えてる人はに対して今日はねこの15分ぐらい話してみようかなと思ったので、はい、まあ、現状はまあ方向性が当たってるからっていうのもあるんですけど、これもまだ行くと思ってるっていうのを含めて、まあ、ちょっとお話を、ね、してみたというところですかね、
はいはい、背中を押されたという方多いようなそう、
またあの背中を蹴り飛ばしました、
うん、蹴り飛ばすんですね、はい、優しくそっと押していただけると嬉しいです。
そうですね、
はい、はいはい、ということですね。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日まずはじめは雇用統計についての資料からですね、
うん、まあ、坂本さんがねもうガツンと言ってくれたんでね、はい、もう私はもう見てるだけかなっていう感じもありますけどね。すいませんね、もう雇用統計もあったんですよね。
はい、
あまりなんか材料されなかったのかな。
うん、いやでも一番いいところで着地したんじゃないですか。ちょっと予想より上というです ね、まあ、あれ見てやっぱ株価も上がりましたし、ね、債券の金利が実は落ち着いてたっていうのはちょっとびっくりでした
ね。これはね結構僕もびっくりしてね、
はい、
まあ、後で話しますけど金がね上がっちゃって何が起きてんのかなっていうね、
うん、
ちょっと正直思ったんですよね、
はい、
まあ、これあの9月の数字がまずねこれ非農業部分雇用者数がね、
うん、
情報修正されて、
うん、
あとはまあ10月もまあ予想よりは多かったと、53万人ですからね、予想が45万人だったと思いますけど、まあ、これ良かったと、で失業率も低下した、 4.6 に低下したと。で、まあ、問題、まあ、私はこれ重視見ておいた方がいいですよって言ってたあの賃金ね、これはまあ下方にすると 4.9% 前年同月比上昇したということでですね、まあ、かなり中身はいいですよね、うん。でまあ、雇用者の中身を見るとこれレジャー接客業がまあ増えてる、レストランも好調と。ただ、まあ、コロナの、ね、前の水準まだ下回ってますよというのを下にちょっと注釈を、ね、入れてますけどね。まあ状況としてはやっぱりかなり、まあ、良くなってきてるよってことですけど、まあ、今はあのどちらかというと失業率と賃金を、ね、見た方がいいですよというのが私の考えなんですが、まあ、その中の賃金の方は2ページ目ですかね、まあ、これを見ていただくと、この水色の線がね、上下なんか言ってますけど、まあ、コロナの前はあのコロナの直後か、これはあの賃金が低い人がね皆さん留保されて、賃金の高い人がね残ったんでぐっとね前年の月の数値が伸びましたけど、まあ、その後今度逆のことが起きて、でさらに今は何が起きてるかというと賃金が低い人の賃金がこうすごく増えてきて、まあ、その傾向が続いていて、平均時給の前年同月比が伸びてきてるということなんで、まあ、これで単純にインフレになるかって言われると、まあ、あまりその可能性は私は高くないかなと思ってるんですけどね、まあ、一応あのそういうふうに見る人も出てくるので、まあ、注意はしとかなきゃいけないかなぐらいですかね。
今は賃金が比較的安い、方たちにとっては一番いい状態、
そうですよね、
ということですね。
まあ、アメリカいいよね、これ賃金ねちゃんと上がるからね。
いいですね。まあ、これはでも結局、まあ、単純労働の人を引き上げているとかいう話もあるんですけど、やっぱりインフレでちゃんと賃金がついてきてるっていうこと、まあ、労働の階層構造の問題もあると思うんですけど、そこはやっぱり、まあ、いいなと思いますけど ね。日本賃金上がらなくて苦しいだけですかね。あ、でも最低時給はちょっと今回頑張った感じしますけど ね、はい、
だから今後、まあ、日本の場合はね、今後例えば本当にインフレ来た場合に、日本でちゃんと企業やるのかというふうに言われるよね。
二極化するでしょうね。だから一時金みたいなベアはないと思うから、一時金苦しいだろうとか言って儲かってる会社上げて、俺ちの会社もらえねえぞみたいな、またこれ分断が進むわけですねっていう話ですよ、はい、
やっぱ労働市場の方が流動化してないのがね、やっぱ一番の問題よりも、まあ、だいぶ流動化してるけどね、
昔からやめっぞみたいなのはねないですよね。
かといって他に移ろうと思ったら取ってくれないとかね、
そう、
やめない方が良かったっていうのね。
年功序列でやっぱりいい方ってがプラスになってる方っていらっしゃるじゃないですか、専門職、専門的会社の中で専門的なことをされてる方とか、技能職の方とかはまあそうだろうなと思うんですけど、
手に職が必要なんだなっていうの
でアナウンサー、
アナウン
サー写真、
そうですね、はい、ちょっと強化しなくてはいけないですけれどもね、なかなか転職も難しい、
そうなのよ、
はい、なんかあの前回マグマグのコーナーであの彼氏さんが失業してしまって、コロナ失業でという方もなかなかね、あの次の職が見つからないっていう話ありましたが、はい、
もうすぐ見つかればね、やっぱりそれだけ価値のある人と給料が上がってるはずだし、まあ、企業も出すからね、いいんだけど、まあ、そうなってないっていうのはね、日本の最大の問題ですよ。
やっぱり年齢とかもねネックになる場合が多いみたいですね。
まあ、それまあね、その給与の格差がいいかどうかは別にしてね、やっぱり、はい、ね、優秀な人っていうかね、ちゃんとあの稼いでる人がちゃんとこう報われるっていうふうにしないとやっぱダメですよね。
頑張ってる方のところにお金がね届くような世の中になるといいなと思いますけどね。
まあ、そんな問題はあるにしてもですね、まあ、そんな状況が今アメリカで起きてますという状況の中で、金利があんまり上がってないんですよね。じゃあ3ページ目いくと、まあ、実質金利の方もですね、まあ、あのもたもたしててですね、まあ、少し下がってはいますけどね。今金の値段これで理論値計算するとだいたい1トロイオンスあたり1800ドルぐらいなんですよ。で今マーケットあの、ね、さっきちょろっとお話しましたけど、金曜日ドーンと上に抜けてね1818ドルとかねまで上がってて、なんだろうこれと思ってね、個人的にはね、お前マジかって感じなんですよね。まあ、なんで上がってるのかなって感じですけど、やっぱ、まあ、ただあのこれ次のページ見ていただくとねもう分かるんですけどね、まあ、要は投資家はもう全く買ってないんですよ。まあ、やっぱ株高いからですよね。4ページ目のこのスライダーゴールドトラストをね、
なかなかゴールドまでお金を振り向けてくれないですね。
株買ってもいいもんだって、はい、確かにこれお金増えないし、これ金利つかないし、
動かないです
し、配当も出ないんだから、はい、何もなければもう株買うのは普通ですよ、ね、今の状態だと。 で、まあ、FRB とか、ね、ECB もまだ、ね、そのインフレは一時的だって言い続けてるわけで、うん、まあ、それをまあ市場が真に受けていればね、まあ、真に受けるという言い方はただ、ね、いいかどうかは別にして、まあ、そういうふうに言ってるから安心して株買えますからね、まだね、うん、まあ、そうなると金を、ね、今買う理由ってなかなかないけども、なぜか上がってしまったというのがあるんですよね、
うん、だからたまにこういうタイミングが来るんですよね。
なんかよく、まあ、金利、まあ、どこに着目するかですよ。そのドル高に着目するのか、金利下がった方に着目するかとかね、うん、はい。で先週はね、まあ、FMC があったんですよね、はい。まあ、これちょっと解説は多分もう終わってるからね、皆さん分かってると思うんですけど、まあ、一応うん、なんていうんですかね、まあ、テーパリングが決まって、うん、まあ、その後利上げどうするか、まあ、これはもうまだまだ全然先だみたいなね話になってると。でその直後に、バンクオブイングランド、まあ、アメリカ、イギリスの中銀ですね、うん、ここが利上げをすると思われてたのがしなかったんですよ。これが結構ショックだった。うん、まあ、なぜしなかったか、やっぱり理由はいろいろあるんですけども、うん、まあ、多分やはりFRB より先にねっていうのが多分あったんじゃないかなと思われますけども、いずれにしても利上げしなかったことが結構ショックで、うん、うん、まあ、それで金がですね逆に買われたみたいなね、うん、とこもまあ引きずられて、うん、まあ、それは4日だったんですけどね、はい、まあ、5日もその動きで結局金が上の方に、まあ、持っていかれた可能性があるのかなと、うん、いうふうに思いますね。なので、まあそんなに、まあ、通貨の側面から少し金が、まあ、逆に買われてしまった面もあるのかなと。まあ、金利ももちろん、ね、上がってなかったんで、あ、まあ、両方の材料で上げられたのかなって感じですね。まあ、上げられたって私が言ってるってことは、こんなに上がるとは思ってなかったってことなんですよね、うんうん、ちょっとセオリーとだいぶ違うような動きになってるかなっていうちょっとイメージがあるんで、
じゃあ続くようには見えない、
うん、うん、見えないんだよね、はい。まあ、1830ドルというところにちょっと節があってですね、はい、まあ、ここは実は2回トライしてるんですよね、うん、で2回失敗して上がってないんで、これ上抜けるかどうかで、抜けちゃうとね、上にね、多分すげえ相場になっちゃうと思いますね、うんうん、ただ抜けちゃいけないんじゃないかなと思ってるんですけどね、まあ、今の時期にはね、うん、まだね、まだ早いかなと思ってますね、うん、で今はやっぱりメインプレイヤーというか、うん、まあ、目先の値段をちょこちょこ動かしてるのはやはり投機筋だと思うんですよね、うん、まあ、さっき投資家は買ってないって話を、ね、したんで、
はい、
5ページ目見てもらうと、このコメックス金先物の投機筋のポジション、
うん、
まあ、こちらもなんかちょっとはっきりしないんですよね、うん、で先週分何が起きてたかっていうと、売ってる人も買ってる人も両方ともポジション閉じてるんですよね、
うん、
うん、まあ、要は分からないってことですよね、
うん、
という状況だってことなんですが、これはいつも申し上げているように、そのこの週の火曜日までのデータなんですよ、はい、まあ、要は先週金曜日の上昇分が入ってないんですね。おそらく、まあ、金曜日の上昇は、まあ、ショートの買い戻しと新規の買いは、まあ、入ってるんだろうなと思いますけどね。投資家売ってますから、まあ、そこのちょっとねコントラストが結構出てる、まあ、メインプレイはやっぱり今投機筋、まあ、彼らが一応こう短期でね売ったり買ったりすることで値段が、まあ、決まってるような状況なんで、じゃあ彼らは何見てるかっていうと、まあ、まあ基本的には金利とドルなんですよね、まあ、その解釈がどうなのかっていうのがちょっとなんか今までと違うかなって感じが個人的にはしてますね、
はい、
うん、なので違和感があるという状況ですね。なんかしっくりきません、私は今見てて、はい、うん、金の動きはですね、
うん、
なのでまあ基本的にはもう僕はまあ1750から1800の間だと思ってたんですけどね、はい、まあ、上ちょっと今抜けてるんで、まあ許容範囲としてはまあ1830ドルかなって感じですかね。ただそれを本当に上抜けちゃうと、まあ買ってくる人が出てくると思うんですよ、この投機筋がね、うん、なのでまあ一時にちょっと上に行っちゃう可能性はあるかなと、まあ、今週はちょっとそこ見てる感じですかね。
はい、分かりました。過渡期どちらに抜いてくるかというのをちょっと要注意で見ておいた方がいいかもしれないですね。
まあ、原油ですね、次ね。で原油はね、これはね、一回落ちるなと、久々に来たなと思ったら下がらないんだよね、
維持してます。
維持したんだよね。
インフレですか。
維持したんだよね、まあ、これも市場の解釈がどうなってるのかっていうね、これも驚いたんだけどね。まあ投機筋の方のポジション先見ると、まあ、これも先週買い分の分までなんですけどね、まあ、あんまりはっきりしない、まあ、結果としてはその買いをちょっと落としてる、まあ、火曜日まで下がってましたんでね、まあ、その後のね7ページ目 OPEC プラスの会合が4日にありまして、
はい、
まあ、ここで今行っている、1日あたり40万バレルを毎月減らしていきましょうということで、もともと決まっていた通りのことを続けますという話になったわけですね。 で日本とかアメリカとかいろんな国がもうとにかく増産しなさいという話を圧力だいぶかけたんですけどね、無視されたと。でロシアなんかはいやいやヨーロッパの需要が落ちてるんじゃないかと、増産する必要ないというなんかすごい論理を持ち出してきてですねでサウジもですねいやいやいやアメリカは増産すればいいじゃないかと、増産余地あるだろうと、これ言われたらね何も言えないよねアメリカね、だってもっと作ってたから昔は、あとでまたチャートで次あこれ今サウジとか、ね、イランはロシアとか少しずつは増やしてるんですよ、一応その減産をやめるって話の分は増やしてるので、少しずつこれ見ていただくとね、サウジとかイラクとかロシアとかね、リビアとか、いろんな国は少しずつは増やしてるんだけど、増やせない国もあるんですよ、お金なくて、ナイジェリアとかベネズエラとかね、全然増えてこないで困ってます、なので全体としてはその思ったほど増産ができてないっていうのも実は一方であると、本当に増やせるのはサウジとロシアですよね。
簡単なとこ掘り尽くしちゃったねっていうのは昔から言われてますよね、
コストが高い。
そうですね、
だってベネズエラとか多分ね財政単年度の財政均衡原油価格、150ドルよ、
じゃあ掘ってもあんま意味ないって言い方よくないけど、
何やっても赤字、何やっても赤字、
やらない方がいいかもしれない。
まあそれは国民が一応
現金がなくなっちゃうから、やるんだけど、
掘り方は難しいところにあるんですかね、まあ現採掘量も増えてますから、
採掘量で、じゃあアメリカどうなのと、ね、そのバイデンさんあんた文句ばっか言ってるけどオタク作ってないじゃないかっていうのが8ページ目をね、見るとやっぱりねこれ未だに1150万バレルですよ、でこれずっとこれコロナの直前これ見ていただくと1日あたり1300万バレルまで作ってた時期なんですよね、そこまで増やしたいじゃないかと、まあ、こういうことをサウジに言われたらですねすいませんって言うしかないよね、でもう一つね面白い話が出てて、例えばイギリスの BP とかね、あとエクソン、まあ、アメリカのエクソンとかシェブロン、こういったところがシェールオイルを来年ね増産しようかと、価格上がってるからね、という話をちょっと言い出してる、そうなると、まあ、需要は増えるだろうし、まあ、その分は生産量増やさないとねダメなんで、まあ、それにこう見合う分ぐらいは、まあ、おそらく出てくるでしょう、かといってじゃあそれ増産したからといっていきなり原価格暴落するかってそれもなかなか難しいかなという気はしますね、
徐々にやはり原油の需要長く見ると、まあ、エコエネルギーとかの問題があるので、
まあ、そう分かんないですよね、どれぐらいまで影響あるかね、
でも徐々にということ
ではあるんですよね、まあ、戻りますよ、需要はね、その分は供給増えるでしょうけど緩むかっていうとそこまでにはいかないだろうなという感じはありますよね、まあ、リグの稼働数もこうやって見ると、ね、増えてますからね、実際ね、まあ、そんな状況なんですよ、で今アメリカの在庫原材料を見ると、まあ、これからは少し増える時期なんで、まあ、今少しずつ今増えてますよねこれね、水色の線今年の線ですけどね、まあ、普通です、特に目立つものではない、
いつも通り、
でアメリカの原油価格がなぜ高いのかっていう理由の一つにこの次のページね、このクッシング原油在庫ってあるんですけど、これクッシングって何ですかって話なんです
よ、よく言われますね、出てきますよね、
これWTI 原油ってあるじゃないですか、これを一応その WTI 原油の先物のっていうのは一応現物の受け渡しもできることになってるわけですよ、でその受け渡しするっていう地点の基準の地域がこのクッシングっていうところなんですよね、これオクラホマ州なんですよね、っていうところのにじゃあ原油在庫今いくらあるんですかって一応発表されてるんですよ、でその数値がですねだいぶ減ってきてるんですよね、ということも少し在留視されている面があるかなということで、まあ、あまり下がらないという話にもなっている、であと11ページ目ですね、これガソリンの需要ですね、強いですね、なぜかね
強いですね、
この時期なのにまだ強い、まあいいんでしょう、景気が
物を運んでいる
ということですよね、ってことですか、人が動いているとかね、で12ページ目見るとガソリンの在庫も今ちょうど減ってくる時期なんでね、まあ生産石油製品の生産するときに今ガソリンあまり作らないようにしてますしね、で需要が高いので当然これ在庫減りますよね、まあ、自然な動きで、ジェット燃料が次のページですね、これもまあ少しまたちょっと戻ってきましたね、まあ、徐々に戻ってくるでしょこれ多分ね、で14ページ目の石油製品の需要はかなり堅調、この時期にしてはこの十数年で最高と というところもまだ戻ってるので、
これ好調なのは石油製品の中でどういったものなんでしょう。
まあ、ガソリンだから、ガソリンが一番強いよね、はい、そういう意味ではね、
うん、ガソリンはまあ押し上げている
半分ぐらいなんで、うん、まあ、ガソリンが強いのは大きいですよね、うん、で15ページ目は製油所稼働率、これも、まあ、メンテナンスはもうほぼ終わったんだろうね、うん、少しずつ今稼働率上がってきましたね、うんうん、まあ、これから上げてヒーティングオイルをねたくさん作るという方に、まあ、シフトしていくと思います、うん、それで最後、
はい、
アレさんが一番気になってる、
どうでしょう、
原油の推移ですよ、はい、これがですね、はい、まあ、強いパターンですよね、まだね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
もう一回その84とか85ドルあるかもしれないですけど、年内はもうそこの辺がいいとこなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、まあ、これあくまで2007年と2009年の、ね、マーケットとの比較なんで必ずそうなるとは言えないんですけどね、
うん、あまりジェットコースターのようになっていただかない方が、うん、あのちょっと分かりやすくて、
あと年内90ドル超えちゃうとやっぱり、はい、また本当に圧力かかりますよ、
はい、
増産しろというので、うん、なかなかそこまでいかないんじゃないかなと僕は個人的には思ってますけどね、うんうん、まあ、なかなか売り込みづらいのは売り込みづらい、まあ、そんな相場じゃないでしょうかね、
はい、はい、分かりました。では引き続き来週以降もよろしくお願いします、
うん、はい、お願いします。
以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、自民勝利で日経平均は年内バブル後最高値更新も、増税を封印すれば経済回復。こちらは澤田清春さんの記事です。2つ目、マグマグニュースからの記事となります。コロナ禍どさくさで電気料金爆上がりのなぜ、元国税が暴露する大幅値上げの裏事情。こちらは大村大二郎さんの記事です。3つ目、なぜディズニープラスの会員急増、ネットフリックス超えは時間の問題か、アプローチが異なる両社のグローバル展開。こちらは柴田直樹さんの記事です。4つ目、習近平の富裕層叩きはポーズだけ、不動産危機で共同富裕30年先送り、金持ち超優遇社会は崩れない。こちらは勝俣久義さんの記事です。そして5つ目、不動産屋を一発で怒らせる NG ワードとは、希望の物件が買えなくなることも。こちらは姫野秀樹さんの記事です。それでは1つ目から触れていきましょう。澤田清春さんの記事、自民勝利で日経平均は年内バブル後最高値更新も、増税を封印すれば経済回復とのことです。
澤田さんどうも、
いつもありがとうございます。
まあそうですね、結果はまあ書いてあるよねっていうことですよね。
澤、はい、田さんが思う、まあ、総選挙を終えてのこれからの、まあ、相場感については書かれている、
総括と、はい、まあ、相場感書いてあるんですけど、うん、まあ、ちょっと野党の最大の敵質っていうことがまあ書いてあるっていうところですかね、うん、まあ、それは大体同じかなとは、イメージ思うんですけど、うん、まあ、まあ、やっぱりメッセージを打ち出しにくかったですよね、はい、何が、まあ、共産党と共闘したことで意見が何をやりたかったのかっていうのが伝わらなかったっていうような、うん、まあ、話が、書いてありますけどね、はい、
まあ、失策ということにね、うん、まあ、選挙を終えてみたら、
そうですね、はい、であとは岸田さんも案外これ、リベラルなので、うん、まあ、右から立憲寄りかって言ったら立憲寄りになるので、はい、まあ別にそれはちょっとなんだろうな、まあ、右じゃなければ別にリベラルであれば自民党でもいいじゃんと思った人は実は入ったのかもしれないと、
うん、今回自民が結構幅広い層を獲得したんです、ね、うん、
そうですね、まあ、意外に若者に自民党って人気あるんですよね。あれ何なんですかね、うん、
まあ、安倍さんが人気あったのかもしれない、
まあ、そういうことだと思いますよ、うん、であとは、ね、民主党時代に子供の頃を過ごした人ってことですよね、今20歳ぐらいの方って、 だからそれが どう思ったのかあの時代よっていうのは結構
あとやっぱりあの今の重鎮の人たち自民党のあの人たちが昔何やってたかってことを知らないだろうね、
はい、それは僕は知らないよ新井さんも知らない
でしょ、はいはい、それを知らないと、まあ、そうなるよね、うんうん、まあ、それ知ってたからといって評価どうなるかってそれぞれの意見あるけどね、うん、はい、まあ、少なくとも多分知らないから、
うん、確かに
過去のネガティブの要素は知らないので、うんうん、こうね、あの評価が多分年代によってちょっと変わってくるかもしれない
。いい評価する人もいるし、うん、悪い評価する人もいるけど、はい、その悪い評価する人すらいないじゃん、うん、若い人は知らないから、うん、その分は大きいわね、
うん、今のね、確かに社会って結局一個ダメだったらもうダメですからね、うん、だからある意味バランスが結構、まあ、許されてた時代っていうんですかね、やっぱり、うんうん、だからいろいろ叩けば出てくるんだよっていうことですよね、うん、多分江森さん言いたかったことって
今それだったら全員アウトよ、
う
ん、
まあ、そう
ですね、ネット大炎上って炎上どころじゃないよね、
うん、確かに確かに
大変ですよ、
まあ、時代の変化もねありますからね。
そう、あとは意外にまだ自民党人気出る可能性もありますよね、うん、この政策次第ですけど、そのね、その重鎮の方々がと、あとはその2世って言われてるちょっと自民党嫌だなっていう一つの部分がちょっと選挙で弱かったですからね、はい、
まあ、でもまあ重鎮の人もね、徐々にまあ残念な石原さんの件とかねあるしね、まあ、やっぱりそういうところは少しずつ出てきてるからね、
はい、
うん、まあ、それはそれでまあ仕方ない面はあるかなと思いますけどね。
まあ、自浄作用がまた人気を呼ぶ可能性もあるかもしれないなというところでしょうかね、うん、
あと立憲ですな、はい、立憲がやっぱりね、まあ、党の歴史とかね、うん、ちょっともう一回見直さなきゃいけない時期に来ました ね、
そうですね、
レーダーのさんが退いたことによってね、うん、本当にどうするのかね、
はい、
うん、今後このまま存続するのかも含めてね、うん、かなり大きな話になりましたねこれね、
まあ、奈良の 党、うん、まあ、党員の方もねどう思ってるのかっていうのと、うん、民主党の、まあ、そうですね、方もどう思ってるのかなっていう、うん、実際立憲の方もね、まあ、その身の振りをどうしようかなっていう方もいらっしゃるかもしれないなと思いますよね。
バラバラになってしまう可能性も、
当然当然、まあ、でもね、右と左が共存している多分自民党以上にそうなんじゃないですか、まあ、振れ幅が、うん、うん、逆向きはもう広いと思うので、うん、だから、ね、やっぱりそれって本当に、まあ、その辺もきれいにした方が実は分かりやすいんじゃないかなと、
舵取りがどんどん難しくなっていそうですよね、うん、
思いますけど、
難しくなってますよ。
澤、田さんの、この今回のメルマガの有料、うん、無料部分の締めくくりなんですが、うん、日本の株式市場はグローバルで見た場合、うん、先ほどのビコミさんの解説にもありましたが、かなり安い水準に放置されていると言えると、はい、で年明けに向けて日経平均はバブル後の高値を更新してくるのではないかと澤田さんは考えていらっしゃるとのことです。
そうですね、
はい、
お二人の心強いですね、
はい、でこれ今どうしようと思っている方はちょっと背中を、ね、はい、うん、押される回になったのかなというふうに今日は思いますね、うん、では2つ目の記事いきましょう、うん、大村大二郎さんの記事です。コロナ禍どさくさで電気料金爆上がりのなぜ、元国税が暴露する大幅値上げの裏事情とのことです。はい、上がってますね、電気料金。
そうね、確かに、はい、まあ、電気料金の、まあ、計算方法っていうのは、総括原価方式っていう、まあ、方法が取られていますと、はい、ことなんですけど、これは、まあ、このエルマガにも書いてありますけど、まあ、電力会社がそのよく言うその燃料転嫁しますってんじゃなくて、はい、それ以外に税金とか人件費とか、うん、あとは設備取得費とか、まあ、あと株主も配当って書いてありますけどね、うん、まあ、これを、まあ、電気料金の原価として考えることができるので、まあ、どんぶりだよねっていう、うん、まあ、ここは昔から、まあ、実際指摘されてたんですけど、はい、まあ、かかった費用は全部ペイできる、まあ、それまあ契約者に、転嫁できるというような、はい、のがポイントですねというのが、まあ、書いてあったりとか、まあ、その後も結構莫大な広告費で期間を封じ込めるというちょっとドキドキするようなことが、はい、書いてあるんですけども、興味ある方はですね、はい、読んでいただければいいんじゃないかなと思います。
こういうの知っちゃうとなんかもう大変なことになっちゃうのこれ ね、うん、ですかね、やってもらえないとなっちゃうんじゃない
ですか。一つの、ね、判断として、まあ、見る、はい、判断材料として見るっていうのはすごくいいなと思いますけどね、はい、
この、著者の大村大二郎さんなんですが、うん、元国税調査官で作家でいらっしゃるということで、厳しい目線で、はい、ご覧になった視点が書かれているのかなというふうに、はい、思いました。で今回の値上がりの最大の理由は再生可能エネルギーへの転換費、うん、 が理由だったと、うん、まあ、これは義務付けられていることなので今回の値上げに関しては最初から決まっていたものなんですが、うん、まあ、その大村さんの元国税調査官の目で見ると、うん、そのね、原価として計上しているまあ高額の役員報酬ですとか、うん、広告費そのあたりを変えていったらいいんじゃないかという提言の記事でございました、うんうん、はい、では3つ目の記事いきましょう、はい、なぜディズニープラスの会員急増、ネットフリックス超えは時間の問題か、アプローチが異なる両社のグローバル展開、柴田直樹さんの記事です。
まあ、ここは、まあ、実際ディズニープラス含めてネットフリックス含めて、はい、まあ、このストリーミングのまあサービスですよね、まあ、これについてのまあ、差がね、書いてあると、うん、いうことなんですけど、結構ねこれいろんな戦略取ってますよね。よくこれ表になったものが、まあ、ネットで出回ったりもしてるんですけど、はい、まあ実際値段から全然違うしね、うんうん、あとは安いものは広告入って有料とかもあるし、
はい、そうですか。でも広告ね入らない方が見やすいですけどね、はい、
まあ、でも安ければさっていう、はい、だってこれ結局日本でさ、ネットフリックスで3000円前後でしょ月、はい、だからこれが広告入って500円だったらそっちでもいいなって思わない。うん、うん、まあ、7ドルとかだったと思うんですけど、確か安いところは5ドルか7ドルだったと思うんですけど、広告入りの会社はね、だから結構いろんなニーズがあるなということで、まあディズニーは結局ここかなりね系統してますよね、はい、
今かなりまあパークのパーク事業は回復途中ということで、まあコロナの影響があった時もディズニーはこのねメディア事業がかなりあの支えた、
そうですね、
はい、ということでメディア会社になっているような、ね、
うん、ね、
印象だというふうに書いてありますね。はい、で、ネットフリックスなんですが、うん、成長がまあ大きく鈍化してきているということで、うん、ただし営業利益率は年々改善され続けているということなので、うん、あのネットフリックスといえばオリジナルコンテンツ、うん、かなりお金をかけている
、ね、
はい、印象があったんですが、まあ、確かに私もユーザーなので、うん、なんとなく最近最初の頃よりは、うん、私が加入した最初の頃よりはなんかすごくお金をかけてるなっていう番組が減ってるのかなというふうに、うん、なんとなく、はい、あのセットとかすごくかかるようなものが、うん、あの最新の更新では減っているのかなという印象があったので、うん、
なるほど、
はい、この利益率が回復しているというのは納得がいきましたね。
まあ、でもお金払ってるならもっといいものを作ってくれると思いますけどね。
そうですね、はい、ただ料金もじわじわ上がってきているので、
そうなんだよね、はい、それがやっぱ米国企業とかサービスをやってる会社の強いところでやめれないもんね、うん、
最初なんか1200円ぐらいだった気がするけど、なんか上がってきてるなって感じがありますね、
う
ん、
はい、
で、この記事の後半ではですね、うん、はい、成長率でディズニーに水をあけられているネットフリックスが、次はどんな手を打つのか、そしてディズニーが高い成長率を維持していくための戦略はという考察が、うん、まあ、あの後半といいますか、有料部分でですね、はい、書かれているそうですので、うん、気になる方、コンテンツ好きという方は、ね、
これも有料なんてコンテンツ買ってください。
そうですね、もちろんです。
今風ですね、
時代ですね、はい、うん、ぜひ購読して読んでみてはいかがでしょうか。では4つ目いきましょう、うん、習近平の富裕層叩きはポーズだけ、うん、不動産危機で共同富裕30年先送り、金持ち超優遇社会は崩れない、勝俣久義さんの記事です。
うん、はい、まあ、中国は金持ちを優遇する国ということで、はい、まあ、いろんなジニケースとかね懐かしいなと思うんですけど、マクロでやりましたね森さんね、はい、とかもそういうのを使ってですね、まあ、説明をしているということなんですけど、まあ、今まではこの、まあ、土地錬金術か経済の破綻へということで、まあ、これをうまくしてきたんですけど、まあ、ちょっと最近は、出生率とかもね、低下しているので将来もやべえんじゃねえみたいな話が、まあ、出てきていて、それがあったから習さんは教育費の値上がり抑制で学習塾開始しましょうとか、まあ、あとはパソコンゲームの費用を、ね、削減しましょうとか、いうのが、まあ、ちょっと日本からすると何それってその政府が言うことなのっていうのが普通にまかり通ってる背景は、まあ、やっぱりこの子育てに金がかかんないようにするということなんじゃないかなと、これを思いながら思いましたというところですね。
なんかなかなかこう教育って各国力を入れていくべきというか、
う
ん、
そうそうそう、
力を入れたいところなのかなって思ってたんですが、うん、まあ、まさかのそこを削
ると格差が出る ていうのはすごいよね。
結局やっぱお金ある人はお金かけられるからね、
うん、だから結局東大に入学した親の年収見ると結構高いんだよね、
う
ん、
それはね結構はっきり出ちゃってんだよね、うん、残念ながらね。
小学校時代から、うん、まあ、幼稚園からしっかり塾に
行って一番高いのが芦屋大学と一には争ってんじゃねえかなとか僕の頃だったらしいんですけどねえそんな感じですよね、
は
い、
なるほど、
うん、だからまあ教育にお金をかけるのかもともとお金持ちなのかというところですけど、うん、はい、
この記事の中で、まあ、中国はお金持ちが超優遇される国だそうで、うん、固定資産税相続税が存在しないということでね、うん、はい、で所得分配の不平等性を示す地味係数というのを私今回初めて知ったんですが、うん、はい、中国は常にいつ社会騒乱が起こっても不思議のない状態とのことで、うん、はい、それだけのこうギリギリのバランスで成り立っているんだなということで、うん、はい、
まあ、そういう状況にあるというのは、ね、やっぱり当然習近平氏も、ね、分かってるわけでね、だからいろいろバタバタやってるんだけど、
うん、
ことごとく失敗してるというのが現状ですよ。
うん、なかなか難しいことなんですね、やっぱりこれを直していくのは。
いや難しいと思いますよ、国もでかいし。
そう、私もなんか止めるやつが飛んじゃえっていう政策のケツを吹かなきゃいけないですからね、
回収していけるのかと。
そうそう、
はい、で共同富裕論、まあね、交わそうと、あの国民の怒りの矛先交わそうとしている印象ありましたが、うん、それも急ブレーキをしたと。
そうだね、
はい、で、まあ、記事の中ではこの実現を2050年頃に設定したというのは、うん、一世代飛ばそうというのが、はい、特権階級を一世代分先送りしたかったのではというふうに書いてありますね、はい、まあ、それによって所得税、不動産税、相続税と消費税、酒税などのこう、ね、今あの所得格差を拡大する間接税の方が3分の2を占めているそうで、これはどんどん、ね、格差が広がっていく、
う
ん、
そうだね、
はい、大きな要因なんだろうなというふうに思いますね、うん、これが正される日は来るんでしょうか。まあ、これによって多分あの消費にも影響があると思いますので、うん、日本の、まあ、製品の需要とかも ね、はい、変化があるのかなと、業績変化があるのかなというふうに思いました、
うん、
では最後5つ目の記事参りましょう。不動産屋を一発で怒らせる NG ワードとは、希望の物件が買えなくなることも、姫野秀樹さんの記事です、
うん、
さあ不動産仲介業者に絶対言ってはいけない一言ということで、うん、これ何かと言いますと、うん、仲介手数料の値引きに関することなんだそうです、うんうん、
まあ、はい、それに関しては、まあ、業界、まあ、実際これってさ、やり方が悪いんじゃない。もともとさ、あの値引いてくれる人をさ、
はい、
まあ、基本的に抱え込んどいてさ、うん、でその人にやってもらえばいいんだよ。まあ、ただそれはまあ元付けがまあ結構決まってますみたいなところで、はい、まあ、あの他が入れないところもあるけど、入れるところだったらもともと仲いい、まあ、畑持ってる不動産屋、開業してる不動産屋に、いやこれって今から行くけど、まあ、1% でいいっていうのは最初から握っといて、で結局 1% だから 3% 分の 1% でいいって言って、だからそれをだからまとめてもらうっていうやり方しないとこうなっちゃうよね当然。
うん、ほぼほぼ決まった段階からその値下げ交渉に入ると次のお客さんに回されてしまう
と、うん、そうだからやっぱりそれを最初に言っとくっていうのがいいのかなと思うし、まあ、ただ高額な物件になると 3% 結構重いからね。
重いね。
だから1億だったら300万だし、その300万分の仕事してんのっていうとそれは分からんって言って、
まあ、
それが暇になったらそのままホイホイってやったりとか、あとそのままなんだろう、買った中古物件が前の人の資料そのままついたりしたら、うん、もうほとんどリバイスしなくていいわけだから、まあ、そういう仕事だったら 1% でもいいんじゃねえって思ったりするけどね、
まあ、条件を設けて、もしかしたら仲介業者の方もね、まあ、そういった事象が出てこないように、このこういう取引だったらこのくらいとかってね、変化があるといいんですけどね、
まあ、あと安い仕事を、はい、だったら、まあ、例えば300万の物件買うのに、まあ、300万だと実は3倍高い部分もあるんだけど、うん、とかね、それを 1% にしてくれっていうと、もうそんな手間賃にもならんわっていうのもありますから、うんうん、
これ他にこの今回は仲介業者の方に、まあ、仲介手数料ちょっと値引きしてよっていうのは言ってはいけない一言ということなんですけど、うん、坂本さん、なんか他に不動産売買の時とかに注意したことが いいことってありますか、注意した方がいいこと。
地面師じゃないの
地面師
ちょっとボケてみたけど、はい、本当のことだよこれ、はい、高額な物件はいろいろ事件がね、不動産業界なんか起こってますからね、
う
ん、地面師には気をつけた方がいいですね、森さんね、はい、
あんまり関係ないけど、
僕も地面師の関わるような物件にはまず出会わないと思いますけど。
そうですか、それはなんか、うん、あるんですかね、その見分け方
いや巧妙みたいよ、だからその本人確認だって違う人すり替えてくるらしいって、その地面師の本がさ出てるから、それ見るとそういうことが書いてあるんですよ、
ペーパーとかはねもう改ざんされたら分かんないよ、
分かんないですね、
プロじゃなければ、うん、プロだってやれてんだから、
なんかあるべきこう項目とか、なんかこれおかしいなっていうのがね分からないですからね、からなかなか、まあ大きな買い物ですので、そういう時は、ね、うん、どこを頼ったらいいのかなという、ね、感じで難しいなと思いました。ぜひ姫野秀樹さんの記事を読んでいると、うん、そのあたり注意した方がいいポイントとか、まあ、不動産の物件を、うん、いや土地の、ね、を選ぶポイントなんかも毎回書かれているようですので、うん、そのあたり参考にしていただければと思います。
そう、ね、はい、まあ、でも自分でさ宅建取って開業すればいいんじゃねえの、
難しくないですかそれ
いやだって宅建で一応取って経営講習受けて、あれ供託金80万だっけ、確か積めば開業できるんじゃなかったっけ。
あ、そうなんですね、
だから頻繁に売買する人は自分で取りゃいいんじゃねえか思ったりするんだけどね
新たな事業を始めるということですね、はいはい、
そうそう、
はい、
でも簡単じゃないでしょ、
まあ、簡単じゃない、簡単じゃないけど、まあ、一応選択式なんで、まあ、僕は持ってないですけど、まあ、でもそれは案が一つの方法かなと思いますけどね、
面白いね、
まあ、ただ実務経験がないといろいろ面倒くさいと思いますけどね、相手側からふざけんなとか言われてずっとすいませんって言ってそうな気もするん
だけど、確かに自分が動かしたい分だけやれっていうのはありかもしれないですね、まあ、
そうそう、いやないなそれは自分で言っといてないなと思いました、ま
あ、難易度の高い、
理屈は分かんだけどね、
はい、うん、ではちょっとねお時間がありまして、なのでここでチャンスだなと思ったのが、は
い、また写真展の話言っちゃうんですか、違う違う、そうじゃない、
はい、本当にありがとうございました、楽しく、はい、やらせていただいたんですが、うん、チャンスというのは江守さんのメルマガ今週はどんな内容なのかなっていうのを伺いたいなと。
今週はですね、はい、まあ、いつも投資の鉄人ってやつ月曜日出してるんですけどね、はい、今日はなんとですね時間がなくてですね、うん、まだね書き終えてないんですよ。
お、
帰って書かないといけないんですよ、ね、
忙しい、
ほとんど書いてんだけど、はい、大事な後ろの部分がちょっと書いてなくて、
ではちょっと配信前なんですが軽く内容を、は
い、いや何も決めてないですね、本当ね行き当たりばったりは書いてるんだね、はい、そういうこと言っちゃいけないんだね、
はい、もう江守さんのこう普段いろんな各所で解説されていることがギューッとね織り込まれているということですよね。
そうそうそう、まあ、思いつきですけどね、まあ、大体まあ、読んで面白いのにしたいなと思ってるんですけどね、
はい、
なかなか読者増えないですね、
うん、
よろしくお願いしますよ、
はい、ヒントはもらえませんでしたので、うん、皆さんぜひ、はい、公開されましたら投資の鉄人、
そうそうそう、
はい、月曜日更新ですが明日以降、
いやいや今日書きますよ、
今日、はい、うん、ということで
月曜日中ですから、
はい、今日中に更新されるということですので、はい、ぜひ、はい、ご注目ください。投資の鉄人でした、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、うん、60分本当にあっという間です ね、
ね、
はい、さて番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もチャットへのコメントたくさんいただいてますね。ちょっと今パパッとここでは読み切れませんので、この後の YouTube タイムで ね、
う
ん、
ね、
はい、触れていきたいと思います。いつもよりちょっと多めにコメント触れられたらいいなと思います、うんうん。さてラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん坂本さん今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さんまた来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。